3月31日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。チョンウィヨン外交部長官は就任後初めて中国の王毅外相と会談することになりました。日本の新しい高校教科書が読と日本でいう竹島は日本固有の領土などと記述したことについて、外交部は日本大使館の総括講師を呼んで強く抗議しました。長崎県の炭鉱、いわゆる軍艦島で働いた朝鮮人労働者への未払い賃金があったことを示す資料を KBS が入手しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。チョンウィヨン外交部長官が就任後初めて中国の王毅外相と会談することになりました。外交部によりますと、チョン長官は王毅外相の招請で4月2日に中国の福建省アモイ市を訪問し、3日には韓中外相会談を行う予定だということです。外交部長官が中国を訪問するのは2017年11月以来3年ぶりで、韓中外相会談は去年11月以来4ヶ月ぶりです。チョン長官は今年2月に王毅外相と電話会談を行ったことはありますが、対面で会談するのは就任後初めてです。韓中外相会談では習近平国家主席の韓国訪問についても議論するとともに、北韓の相次ぐ挑発とアメリカの対北韓政策など韓半島情勢についても意見交換し、韓半島平和プロセスに対する中国の支持と建設的な参加に向けた取り組みなどについて集中的に議論するものとみられます。一方、韓中外相会談とほぼ同時に韓日米3カ国の安全保障当局者による会議がアメリカで開かれる予定となっています。アメリカ政府は現地時間の30日声明を発表し、ホワイトハウスのサリバン安保担当大統領補佐官が来月2日に日本の北村茂国家安保局長と韓国のソ・フン国家安保室長と協議を行うと発表しました。会議では北韓の核問題をはじめ中国を牽制するための協力策が主な議題になるとみられますが、アメリカと中国の間に挟まれた韓国の厳しい立場が浮き彫りになるとの懸念も出ています。チョンウィヨン外交部長官は31日、日本政府との対話を強化するため、イーサンリョルアジア太平洋局長が今日日本に出発したと明らかにしました。その上で新任局長であるイー局長が日本のカウンターパートに会い、高官級の実務者協議を再開すると述べました。またチョン長官は韓日外相会談が早期に開催されることを願うとした上で、日本との疎通に向け引き続き取り組むと強調しました。慰安婦や元徴用工問題などの影響で韓日関係が冷え込んだことで、チョン長官と茂木外相による韓日外相会談がまだ開催されていないほか、今年1月に着任した日本駐在のカン・チャンイル韓国大使も菅首相や茂木外相と面会できていない状況です。日本政府が特と日本でいう竹島は日本固有の領土などと記述した歴史や地理などの高校教科書を合格させたことについて、外交部は日本大使館の相馬博久総括講師を呼んで強く抗議し、速やかに是正するよう求めました。外交部はこの日声明を発表し、歴史的、地理的、国際法的に韓国固有の領土であることが明白である特許について、口頭無形の主張が盛り込まれた教科書を日本政府が再び合格させたことに外端を禁じ得ないとし、日本政府に対し速やかに是正するよう求めました。また、旧日本軍の慰安婦問題について、 教科書の多くで強制性が記述されていないほか、中には慰安婦問題を全く扱っていないものもあることに触れ、戦時の女性の人権蹂躙で普遍的な人権侵害である慰安婦問題の本質を日本政府が正確に認識し、自ら表明した責任痛感と謝罪、反省の精神に基づいた歴史教育を行うよう求めました。日本の高校生が来年から使用するほとんどの社会科教科書で、特と日本でいう竹島の領有権に関する日本の立場の記述が増えた一方、慰安婦の強制性に関する記述が大幅に減ったことが分かりました。日本の文部科学省は30日、来年から4年間高校で使用される教科書296点の検定結果を発表しました。地理総合には、特都は日本の固有の領土であり、韓国が不法占拠しているという内容が盛り込まれたほか、歴史総合には、特都が日本の領土に編入される過程が記載されました。日本政府は学習指導要領を改定し、2014年に小学校の教科書を皮切りに、中学校と高校の教科書でも、特都の領有権は日本にあると記述するよう指導しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アメリカ国務省の報道官は、日本が新しい高校教科書に特都の領有権を主張する記述があることに関する聯合ニュースの質問に対して、日本と韓国は歴史的事案における解決策を模索するための議論を続けてほしいと答えました。その上で、アメリカと韓国、日本の強固で効果的な3カ国関係は、自由と民主主義の守護をはじめ、人権擁護や気候変動への取り組み、地域の安全保障の増進、インド太平洋地域と世界の法治強化など、我々の安全保障と共同利益において非常に重要だと強調しました。これまでバイデン政権は、北韓と中国に対応するためには、韓日米3カ国による協力が重要だと強調しています。日本政府は長崎県の炭鉱、いわゆる軍艦島について、朝鮮人に対する差別はなかったと主張していますが、朝鮮人労働者に未払い賃金があったことを示す資料を KBS が入手しました。太平洋戦争直後の1946年、日本の厚生省が軍艦島の炭鉱を運営していた三菱に指示して作成した文書には、朝鮮人労働者の名前と年齢、本籍地、未払い賃金などの内訳が詳細に記録されています。賃金未払いの対象者は1299人に上り、総額22万4862円は現在の価値で数十億ウォンに当たる金額だということです。韓日両国は1965年に請求権協定を結び、日本政府はそれによって未払い賃金に対する請求権も消滅したと主張してきました。日本の市民団体などは、個人の財産請求権を政府同士で無効にするのは不可能であると主張し、先月初めに改善を求める要請書を菅首相に提出しましたが、日本政府からのコメントはまだないということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は31日までに新たに506人が確認され、40日ぶりに最多となりました。また死者は2人増えて合わせて1731人となりました。政府は春の行楽シーズンが始まり、来月4日のイースターや7日のソウルとプサンの市長補欠選挙を控えていることから、感染がさらに広がる可能性があるとして、感染症対策を徹底するよう呼びかけています。以上、キミウジンがお伝えしました。